それでは、お祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに導いてください。あなたが語ってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。この今日も予言出てましたけど、あの風の響きっていうのはね、非常に大きな意味合いを持っています。そして賛美の段階がね、大きく変わってきたということをぜひ覚えておいていただきたいんですけれど、風の響きの CD がね、まだ来てないと思うんですけれど、ちょっと伸びますのでね、よろしくお願いいたします。で、12月の次の週ぐらいにね、持ってこれると思いますけれど、もうしばらくお待ちしていただきたいと思います。それで神様の、ね、働きというのは大きく進んできています。で、先週もですね、奥脇さんがちょっとお腹が痛いということで、ね、なんか非常に帰られる前になんかここが、ね、飛び出してて痛いということでね、右下の脇腹ですかね。で、お祈りしたんですね。で、まあ確かに礼拝の途中もちょっと苦しそうな顔されてたりしてたんですけれど、お祈りした後、まあ帰られてからね、夜、ゆっくり寝したら、全く痛くなくなっちゃって、そしてまた出っ張りもなくなっちゃったっていうことでね、神様が本当に癒してくださったので、本当に感謝します。神様はね、生きて働いておられ、そしてまた、日々ね、働いてくださってますので、さらに期待してですね、歩んでいっていただきたいと思います。それから、フィリピンにですね、私たちの、カバリングにある教会を、カバリングの教会全体を見てくださってるエディ牧師っていうのがいるんですね。で、彼がなんかちょっとまた病気になっちゃって、気管支肺炎っていうんですかね。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。エディはね、最初にこのフィリピン行った時からの付き合いですし、そしてまた前 2,3 年前に白馬に来られたの皆さん覚えてるかと思うんですね。で、向こうで素晴らしい働きをしている器ですのでね、昔はギャングでね辺を取り仕切ってたがゆえに、それで我々がフィリピン行った時もね、向こうのゲリラとか NPO とかそういったボスとか知り合いで、それで我々が守られたっていうのもあってね、非常に用いられている人なんですね。ですからぜひエディ牧師のためにお祈りしておいていただきたいと思います。それから感謝なことなんですけれど、この前、シカゴのね、ショー牧師が招待されたんですね。で、私もニューヨークにいるときに、ショー牧師がシカゴ教会スタートされたときにですね、私たちが行ってシカゴの霊の戦いを一緒にしたんですね。当時一番高いシアーズタワーに登ってですね、そしてそこからシカゴのために祈り、また何箇所かで霊の戦いをしたのを覚えてるんですね。で、このね、地上における使命を全うされてね、無事にこの天国に帰られたってことでね、人間的には悲しいことなんですけれど、しかし、主の御心の中でね、神様がそこで働きをしてくださったっていうこと、そしてまたそれが許されたっていうことをね、神様に感謝したいと思います。そしてまた皆さんもね、ショック受けられたと思うんですけれど、マーリン・キャロザースさんがね、11月11日に昇天されたんですね。で、私にとっては本当に、信仰のね、本当にこの、なんていうんですかね、父親みたいな感じで、もう毎年行くたびにね、いろんなことをお話ししてくださって、そしてまた、その学びを通してね、いろんな、この、私のこの信仰の土台を築き上げてくださったんですね。ですから、非常にこの、ショックって言いますかね、そういう感じが最初あったんですけれど、でもそのこともね、神様の許しの中でなされたっていうことを、それを聞いてからね、私たち二人で祈って喜んで、そしてまた感謝して、そしてやってった時にね、平安が訪れてきたんですけれど、いずれにしてもその素晴らしい器でね、その マーリンさんから受けた素晴らしい恵みをね、私たちは本当に引き継いでいかなきゃいけないなということを思わされました。で、それとともにですね、このマーリンさんが一番最初にね、死の時間、まあ、日本に来られたのはあの時最初だったと思うんですけれど、死の時間でね、最初に、メッセージをしてくださった日がですね、実は私が牧師の安心を受けた日だったんですね。だからそのマーリンさんとの関係もう20年近く経ってるんですかね。だから実はそれは私の牧師の年月とね全く同じだったんですね。で、ですからそういう意味合いでもね、神様がそのマーリンさんと全くその関係がね、同じ期間ずっと一緒にいてくださって、そしてまたいろいろ教えてくださったっていうことにね、本当に素晴らしい恵みを感じています。で、以前はね、私たちは子供チームっていうのがあったんですね。で、子供チームっていうのは子供がキャンプするためにロサンゼルス行って、そしてそこで子供たち中心のキャンプで親は一緒についてって正解なんかしてたりしてたんですね。ところがそのマーリンさんとの関わりが開かれて、そして子供マーリン子供チームっていうんですかね、そういう名前に変わって、そして神様が言われた通りにマーリンさんが毎年私たちのためにねセミナーをしてくださることになったんですね。最初はレンタカーを借りてね、10台ぐらい連れてっていうか、みんなバラバラで行って迷子になって、時にメキシコに間違って入ってたチームも車もありましたけど、いずれにしてもそういう危険な中でね、マーリンさんのメッセージを何度も何度もね聞くことができたんですね。で、その中でやはりいろんなことをこう毎年毎年行く中でね、本当にこういろんなこの感謝と賛美のことをね、私たちはだんだんだんだんこう強められていったっていうかね、そしてその学びを通して我々も本当にこう感謝と賛美をしていくものとしてね、随分整えてくださったなということを思わされるんですね。で、ここでそのマーリンさんが天国に帰られたということはですね、つまりそのマーリンさんは私たちに感謝と賛美の継承ということをねご自身も言っておられたんです。ですから、89歳だったと思いますけれど、89歳になってもね、1年に1回だけ、メッセージをされてたんですけど、なんとアメリカから遠い遥か彼方のね、私たちの教会にだけそのセミナーをしてくださってたんです。だから特別な重荷を持ってね、神様がマーリンさんに示しておられて、そして私たちにこの感謝と賛美のセミナーをしてくださってたっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。だから普通だったらそういうことはないですよね。自分の国の人たちをほっぽらかしてね、わざわざと日本から来る人だけにセミナーをするっていうことはね、そういうことはもう体の調子も悪かった時もありましたし、でもその中でもちゃんとずっとね、セミナーをやり続けてくださってたんですね。で、やはりそこに神様の大きな計画があったっていうのとともに、マーリンさん自身がその感謝と賛美の継承を神様からさせるっていうことをね、使命を与えられて、そして私たちに毎年毎年そのセミナーをしてくださってたっていうことをね、セミナーに行くと必ず食事の時にね、長老たちとマーリンさんが集まって食事するんですけど、その中でね、そういう話からそういうことを本当に感じました。ですからそういう意味合いからもしてね、非常にもう継承された、だからこれから私たちが本当に独り立ちしていかなきゃいけないということをね、思わされるんですね。で、いずれにしてもマーリンさんはここ 2,3 年もうちょっと前からですかね、その食事してる時もね、もう天国は素晴らしいんだよとか言ってですね、ご自身でもね、早く天国へ行きたいような事柄を何度も何度も語っておられたんですね。ですから私もここでいつね、マーリンさんが天国行くか分かりませんけどね、今のうちに早く行っといてくださいってこう言ってたわけですね。で、時が来て天に召されたんですけれど、向こうの娘さんから手紙が来てね、私たちのためにね、セミナーをするっていうのはご本人も非常に、喜ばしいことだったということを言っておられましたし、そしてまた なんて言ったかな、最後はね、とても安らかな顔で、ご家族がね、一人一人本当にちゃんとご挨拶できたっていうこともね、言われてました。そして今頃ね、天で喜び踊ってるだろうっていうことをね、言っておられましたね。で、今年そのお会いした時もね、まああそこの教会があったんですけど、そこの教会になんかお墓がみたいのがあってですね、名前が書かれてるところがあって、でここがお墓なんだよとかなんかちらっとこう言ってられた時があったんですね。でまあいずれにしてもそのお話してる時はなんかもう天国は本当に素晴らしいとか言ってですね、早く帰りたいけどとか言いながらですね、あんな素晴らしいとこはないだろうって言ってですね、いつもこう言われてたんですね。でだから本当に今頃天でね喜び踊っておられるんだろうと思います。でまあご自身のね本当に使命を全うして、そして天に帰られたっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちがその感謝と賛美の礼を継承して、そして私たちがその中でこれから独り立ちしてね、やっていかなきゃいけないっていうことをね、まあ、責任も感じますけれど、神様の助けによってねそれができるようにしていきたいと思っています。で、まあ、このことが許されたこともね感謝したいと思います。それで、まあ、そのマーリンさんはね、私のこの信仰生活のですね、まあ、そのセミナーっていうのは毎年のように私行ってたんですけど、本当にこう、それがね、私の信仰生活の宝みたいになってるわけですね。で、どれだけそのセミナーを通して、恵みと、祝福を受けられたかっていうのはね、計り知ることはできません。でも、今日お読みしたところはですね、じゃなくて、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。このように書いてあるんですね。で、私たちが、まだマーリンさんと知り合ってですね、あんまり時期が経ってない頃にですね、マーリンさんにね、サインしてくださいって私頼んだんですね。そしたらですね、この聖書に、サインしてくれたんです。こうやって。で、そこに何て書いてくれたかって言ったら、このエペソの 5-20 だったんですね。で、だから私、この言葉をね、非常に印象深く、それからずっと覚えてるんですけれど、まあ、いつでもね、まあ、第一テサロニケ人の手紙の5章の16節から18節にも、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。そしてすべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて感謝するってことは書かれてるわけですけれど、しかし、ここにもね、いつでもすべてのことについてって書いてあるんですね。そして、私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいってこう書いてあるわけですね。で、この感謝するっていうことをね、私たちが、本当にこう、何度も何度も教わってきたわけです。もちろん聖書にはその全てのことについて感謝しなさいっていうのは、まあここにエペソにも書いてありますし、第一テサロニケにも書いてありますし、また詩編やなんかを見てもダビデがどれだけ感謝してたかとかですね、そういったのがわかります。しかし、この主の時間の中においてもですね、本当にこのそれを知ってはいたわけですね。そして学んではいたわけです。しかしマーリンさんを通して本格的にそれを実践し始めたっていうことがね、非常に大きなポイントだと私は今でも思ってるんですね。で、このマーリンさんのセミナー行った時に、時々このマーリンさんがね、本当に皆さんこの聖書の言葉を信じますかっていうことを言われたんですね。で信じることが重要ですっていうことをね、何度もこう言われたのを覚えてます。チラッチラッとね。で、その、信じると、結局その言葉を信じて、それに従っていくことができるっていうことをね、マーリンさんは、こう、言ってくださったわけですね。で、その、本当に私たちが、その聖書の言葉、あるいは聖書の教えを、本当に信じるかどうか。信じるんであれば、私たちは、本当にこの神様が言っておられること、それが正しいということを、まあ、知ってるわけですから、 それを行っていったときに、生きて働かれる神様が実はそれを通して働いてくださるということを体験していくことができるんです。で、多くの人たちは確かにこの御言葉は知っています。いつでも全てのことについて感謝しなさいとかですね、第一テサロニケの方も多くの人たちは知っています。しかし知ってるだけでは何にもならないわけですね。で、ヤコブの手紙にもありますように、信仰はこのそれを用いていかなければ死んだものと同然だっていうふうに書かれているわけです。だから神様がせっかく語ってくださってるのに何にもしない、ただ言葉だけ知ってる、あるいは暗唱だけしててもですね、これは何にもならないんです。まあ、知ってるだけね、意味ありますし、また救われたということは人生の最大のね、素晴らしいことですから、それはまあ一番ですよね。まあでもそれとともに、私たちが生きている間においても本当に素晴らしい神様を体験していって、そしてまた神様と共に歩んでいくことができるということを実感を持てるというのは、やはり私たちがその神様の言葉を信じて、そしてそれを行っていくときにそれが表されてくるということなんですね。で、ですからこのクリスチャンであってもですね、確かにその御言葉はたくさんの方々が知っています。そして、それは素晴らしい言葉ですとかね、学びはたくさんできている方がいます。しかし本当にその素晴らしい言葉があるのに実践しないがゆえに、その恵み祝福を受けておられない方がたくさんいるということなんですね。で、で例えばこのすべてのことについて感謝しなさいということが書かれてますけれど、私もですね、最初はそのメッセージをね聞いてても、感謝しなさい、ああそうですかっていう感じでね、こう頭にこう入るだけなんですね。入ってって何になったかっていうと、そういう教えがあるんだなっていうだけなんです。ところがですね、前もお話したとは思いますけれど、何を通してそれが本当に神様が働いてくださるかっていうことを知ったかっていうと、実践した時なんです。で、パンクのお話を前したと思います。で、礼拝行くときにね、いざ行こうとして、そしてまた私も賛美の奉仕があったのでね、行こうとしたら、まあ、駐車場から、妻が待ってるところま、待つところまでこう行ったらですね、なんと車がパンクしてたわけですね。ほんで、やばいっていうか、まずいと思ってですね。で、そして、これだと遅刻しちゃう。で、まあ、パンクね、取り替えるのも、15分ぐらいはかかるわけですね。で、特に、まあ、簡単に、タイヤをね、取り外せる車もあれば、私乗った車みたいに、トランクに積んでたものをみんな出して、そしてその下からタイヤを取り出して、工具を取り出してやんなきゃいけない。そういうこともあるわけです。そうするとですね、もう1分も無駄にすることはできない。でもですね、妻がひょこひょこやってきたわけですね。そしたら、何してんのとか言って聞いたら、パンクしちゃったって言ったらですね、じゃあ早く祈らなきゃ、まず感謝しなきゃとか言ってですね、こう言い出すわけですよね。そんなバカなこと言う、何を言ってるんだっていうことになるわけです。まあその時はね、私も一般的な頭しかありませんから、そんなことしたらますます時間が遅れて、ますます遅れちゃうじゃないか。それが普通の考えだと思います。でもですね、まあどうせ遅れるのはまあいいやと思ってね、それで車の中に入ってね、二人で感謝の祈りをし始めたわけです。このパンクしたことも感謝します、また遅れちゃうかもしれませんが、そのことも感謝します、これで15分ぐらいかかっちゃうことも感謝しますってですね、一つ一つ感謝してったんですね。で、その後、どうしたかっていうと、まあ、すぐにね、こう、タイヤを取り外して、そしてまた入れ替えて、そして、しまって、そしてまた全部出した、ギターとか、ベースとか、いろんな、なんか、当時なんかいろんなもん、アンプも持ってってたのかな、なんか、たくさん入ってたんで、それをまた全部入れて、そして、行ったら、本来はいつもだったら、こう、ね、橋を渡るときに、もう何回も何回もね、信号を待たなきゃいけないのに、その時に限って1回だけでパーって行っちゃったんですね。しかも その信号を渡ってからも、その当時国分寺にあの篠塚クリスチャンセンターあったんですけれど、国分寺まで1回ぐらいしか信号引っかからなかったんですね。だから結局着いたのはいつもと同じで、礼拝に間に合っちゃったんです。で私びっくりしましたね。でだっていつもあそこはもう絶対混んでて、いつも裏道を通ってるんですけど、それでもなかなか通らない。そしてまた裏道通ってっても 4,5 回待たなきゃいけない、そういう場所だったんですけど、その日曜日に限って1回で通っちゃった。それでまたずっと通ってましたけど、1回で通れたのはその時1回限りです。だからどれだけねすごいことが起きたかっていうのをね、私は知ることができたんですね。で不思議だなっていうことを思ったわけです。普通じゃ考えられない。でやはりその何をしたかって言ったら、祈ったっていうことと感謝したっていうことです。で感謝っていう話は聞いてましたけど、まさかねそんなところで神様が働いてくださるなんてことはね思わなかったわけですね。でそれを通してね、あ感謝っていうのは確かにあるんだっていうことをね、ちょっとまあ頭に少し入れることができたわけです。それからまたいろんなことが問題が起こるわけです。車を運転してるとね、いくつかありました。いつか一度は横浜教会で牧師をさせていただいている時にね、やはり正解がある時に、川崎から第三京浜を通って横浜の方へ行ってたんですね。で第三京浜が途中で事故かなんかですごい渋滞しちゃってですね、全く動かなくなってたんですね。3車線あるんですけど片道で、あこれだったらもう正解間に合わないっつってですね、非常に困った状態になっちゃった。なぜなら他の人たち来るのに我々が行かないと場所も開けられない。そしてですね、困っちゃったわけで、どうしようもないっていうことで、それでまた渋滞にねはまった中で車の中で感謝したわけですね。でこの時もまた神様素晴らしいですね。もうあれ500メートルぐらいはね渋滞してたんですが、全然動かない状態だったのに、感謝してちょっと経ったらですね、私のいた車線だけ動き出したんです。ずーっと動き出して、そして両脇両あこっちだった どこだったか忘れましたけど、他の車線は全然動かない。でも我々の車線だけずーっと動いてですね、他の車ずーっと止まってんのに、我々の車だけバーッと最後の方はね普通のスピードぐらいでもう行けるようになっちゃったんですね。でこれもね私びっくりしましたね。でそんなこと普通ありえないでしょ。普通渋滞してたら全ての車線が渋滞して、でまあちょこちょこ動いたりとかね、こういうのはありますよ。である車線だけねうまくいってシューッと行ったり、でも500メートルぐらいあるところでですね、後半の方全く止まらずにもうザーッと行くなんていうことは普通ありえないことです。でもですねそういうこともあったんですね。で何をしたか、感謝したんです。実践したんです。でその時にまだ他にもね感謝して車を渋滞から抜けられたっていうのはあるんですけど、その感謝することを通して確かに神様が働いてくださるっていうことをね、この実体験としてね、捉えていくことができるようになったんですね。だから問題が起きた時、困難が起きた時においても感謝すればね必ず主が働いてくださるっていう、そういう信仰を私はだんだん与えられていったんです。でもちろん最初そんなの感謝したって馬鹿らしいって思う場合っていうのはよくあります。しかしですね、本当にそれを馬鹿らしいと思ったとしてもやる、それが大切なことなんですね。で私たちの周りにはいろんなそういう問題っていうのは許されてきます。しかし、本当にそれをそのままもう諦めちゃったり、そして何も対応しない、神様はせっかくなんか技を表せるとしてるのに、全てを働かせて益としてしようとされてるのに、何もしないがゆえに何も起こらないっていうことっていうのはたくさんあると思います。でもちろん私の人生の中においてもね、それをしなかったがゆえに見られなかった技っていうのはたくさんあると思います。でもやった時には必ずその主が働いてくださるっていうことをね、私は見てくることができたんですね。でそういったことを通してマーリンさんがいつもこの神の言葉を信じて、そしてそれを行いなさい、 そしてまた全てのことを働かせて神様が益としてくださるっていつもこの教えで、感謝と賛美の教え、これがいかにね大切かっていうのを私は、だんだんこう何て言うんですかね、自分のものとなっていくようになってきたわけですね。ですから今はそのいろんな困難なことが起きても、まあ、我々2人でねいつも喜んだり感謝したり、問題が起こるたびにそれをできるようになってきています。で、マーリンさんも言っておられたんですけど、その感謝と賛美をしてね、それだけで終わるもんではありません。例えば、悪いことが起きてね、感謝します。喜びます。でもそれが終わっただけで、それやった後にすぐにね、問題が解決するかっていうと、そしてまた全てが益となるっていうのはですね、すぐ起こるだけでは、すぐ起こるっていうことだけではないっていうことです。ある時はその全てが益になるっていうのがね、10年もそこらもかかる時があるっていうことをね、マーリンさんも言っておられました。で、今年ね、マーリンさんのセミナー行った時に非常に興味深いことを、マーリンさんが語ってくださったわけです。で、まあ、ちょっとこの前言ったと思うんですけど、マーリンさんがね、感謝と賛美の方で有名ですけれど、実は聞き従いの器だっていうことをね、私たちはいつもこう捉えてたんですね。で、最後に私たちにメッセージしてくださったことは、その聞き従いの重要性っていうのをね、言ってくださったっていうことを私は非常に感じています。で、それは何かっていうと、有名な獄中からの賛美、あれがどのようにしてね、一気に1900万部にもなったかっていうことをね、マーリンさんがその昔のことから言ってくださったわけですね。で、その最初が何かっていうと、ニューヨークのね、カーネギーホールでメッセージするチャンスが与えられて、そしてそこでメッセージしたと。そしたらですね、そこに聞いてきてた人がなんかビジネスマンでね、今日のメッセージ良かったからすぐ本に書いてね、あ、すぐ原稿書いてくれ、そしたら本に出すからっつってですね、そして日の目を見ることになったわけですね。で、書いて渡して、そして、本にはなったんですけど、まあ最初のね5000部かなんかは全部完売したっていうことですね。しかしその後、実はそのビジネスマンが、著作権も持っちゃってて、そして、その会社が倒産しちゃったっていうことなんですね。で、マーリンさんはどうしてもいいか分かんない。なぜなら、まあ、アメリカはいろんな契約社会でね、いろいろ大変なんですけど、弁護士もいない。で、やはりなんかこう、戦うときっていうのは弁護士が必要なんですけれど、弁護士もいない。で、どうしていいか分からない。で、まあ、それはそのままほっといたわけですね。まあ、祈って、また感謝して、そのまましておいたわけですね。そしたらですね、神様が、マーリンさんに言われたわけです。カリフォルニア行きなさい。で、その時マーリンさんがね、どこにおられたか知りませんけれど、でも相当遠い距離にカリフォルニアがあったことは確かです。で、自分のね、いろんなものを売り払って、そして、トレーラーってね、車に引っ張っていく、なんか家みたいな、あれですね。あれを買ってですね、お金を売って、それでお金を得て、そしてそのトレーラーを買ってですね、そして、カリフォルニアへ家族で向かったわけですね。そしたらですね、で、そのカリフォルニアに向かうっていうこと自体がね、実は神様に聞き従って歩み始めたところなんです。アブラハムと一緒ですよね。何があるのか分かんない。でも神様がカリフォルニア行けって言われたから、信仰の歩みでわざわざ、ね、家財道具売り払って、そしてトレーラーを買って一歩踏み出したわけです。で、動き出したんですね。そしたらすごいことが起きちゃったわけですね。カリフォルニアに向かっている途中にですね、どっか崖みたいなのがあったんですね。そしてそこで車がひっくり返って事故になって、そして車は廃車になっちゃうほどになったわけですね。で、まあ全員無事だったっていうことはね、本当に素晴らしかったんですけれど、でもまあその時もね、感謝と賛美してみんなで、まあ踊ったっていうことをね、言っておられました。で、God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good. Yes, he really is ってね、喜んだっていうことを言っておられました。で、結局どうなったかっていうと、そこで、もうどうしようもないのでね、たまたまおまわりさんが来てくれて、で、モーテルにね、住むことになったわけですね。で、モーテルで、住んでるときに、まあ、時間があるんで、その、いろんな人のね、手紙やなんかを見始めたら、ある人の手紙に目が止まって、そしてその人に電話することになったわけです。で、そしたらですね、実はマーリさんが来てくれるように祈ってましたっていうことをね、言っておられて、そして、そのマーリンさんの自分のご主人がね、もう全然神様を信じなくて大変だから救われるようにとにかく祈ってくださいっていうことをね、言っておられたわけですね。来て祈ってくださいってこう言ったわけですね。でもマーリンさんが実情をこう言ったわけです。今はもうモーテル暮らしでとてもそんなところ行く車もないしとても行けませんっていうことでね、まあいつか行けるようになったら行けますっていうことをね、言われたんだと思いますけれど、それでその時にですね、モーテルで暮らしてる時にね、誰かがやってきて、でなんか車のことで調べに来たそうなんですね。でそれは実に保険屋さんで、そしてまたしばらくモーテルで暮らしてたら、その保険屋さんがね、その保険代、車のかけてた保険がですね、出たということでチェックを持ってきてくれたわけです。で普通そんなことないですよね。どうしていいか分かんない、で車潰れちゃった、そして何にも言わないのに保険がちゃんと来た。おそらくお前さんが伝えてくれたんだと思いますけれど、不思議な形で保険屋が来て、しかも保険屋がですね、ちゃんとその保険代をね、ちゃんとした住所じゃなくて、普通はね、そういうのが出たら郵送するわけですチェックをね。ところがですね、わざわざモーテルまでそのチェックを持ってきたっていうことをね、言っとられたんです。だからこれ自体奇跡なんですね。それで車が帰って、でカリフォルニアに向かうことになったんですね。で前電話した人がいたから、そこへ寄るからっていうことでね、寄ったら、その人がまた祈ってたっていうことだったんですけど、実はご主人はやはりイエス様の命もね、言ったら怒り出すような人だったみたいです。でもそこでね、感謝したりいろいろしてて、でちょっとしばらくいた時にですね、そのご主人の方がなんか馬で山の上までツアーする、そういう旅行業って言いますかね、そういうツアー業をやってて、でそのおじさんがですね、マーリンさんにちょっと一緒に行きませんかっていうことをね、言われたんですね。でそれはいいっていうことでね、本当はそれはすごい高いツアーみたいなんですけど、まあ、お金ありませんって言ったらタダでいいですよって言われて、そしてツアーについてったんですね。で上の方行ったらなんか雪がたくさんあって、馬がしょっちゅうひっくり返るってことでね、でなんかそれを見てマーリンさんは笑ったりしてたそうなんですね。でその本来の目的地へ着いたら、まあ釣りとかね、なんかいろいろ好きなこともできたそうなんですけれど、夜になってね、マーリンさんはお祈りしたり、ご家族をお祈りしたりしてたんですけれど、そのご主人がね、マーリンさんに、あんたのやることは理解できないとか言ってですね、なんであんなに一日中笑ってるんだっていうことをね言われたわけですよね。でその時にね、マーリンさんが本当になんでそんなに笑ってるんですかったら、マーリンさんが確か、全てのことはね益となるから、もう自分は嬉しく喜んでるんだとか言って、そういうことをね言われたそうなんですね。そしてその方にも、あなたもいつも喜んでいたいと思いますかってこう言ったらですね、その人はそうしたいっていうふうに言ってですね、そしてそこでイエス様を受け入れちゃったんです。だからその奥さんが祈ってたことが簡単に成就しちゃって、そして、帰っていくことになったんですね。でもう奥さんが喜んだのは当然ですけれど、でまあその、実はそのツアーにね、弁護士の方がいたんですよ。で弁護士の方がいて、そして話はほとんどしなかったんですけど、別れる前に弁護士の人が何か手伝うことありませんかってこう聞いてきたんですね。 実はこんなことがありますっていうことは言ったんですけど、詳しいことはまだ述べてなかったんですね。そしたらですね、カリフォルニアへ着いてから、そしてまたどのぐらい経ったか分かりませんけど、まあ、最初はねホテル住まいだったっていうこと言われましたけど、まあ、家を借りてから、そしたらですね、ある時にその弁護士の人からです、ちょっと来週ニュージャージーまで来ませんかっていう形でね言ってこられたわけです。で来れますかっていうことで、まあ行けますっていうことでね、で行ったわけですね。実はそこで、裁判所で、そのマーリンさんの本に関するあれなんていうんですかね、公聴会っていうか聴聞会っていうかなんか分かりませんけど、そういうことがやってて、そして行った時にマーリンさんが弁護士の横でね、何か言うことありますかっていうことで、まあ、それはいろんな人にね読んでもらいたいんですということをね言った時に、裁判所の人がね、じゃあ全ての著作権はあなたになりますってですね言ったんです。それでそこからいわゆるその最初の著作権っていうのは違う人が持ってたのに、マーリンさんの著作権になって、そしてそれをカリフォルニアでこう出版し始めてったわけですね。でまあ最初はちょっとだったんでしょうけど、しかしそれがだんだん5000、1万、そして何万冊っていう形でねやり始めて、で今なんと1900万冊っていうことをね言っておられましたね。だから本当に不思議な形でね、そういう風になっていったんです。でそのプリズントゥプレイズっていう獄中からの賛美っていう本がそれだけ用いられたっていうことはね非常に大きなことですけど、実はその後ろにマーリンさんが神様の言葉に従っていったところからそれが始まってるっていうことなんです。そして、どんな問題があったとしても全て自動車事故にあったりとかね、その会社が倒産したりとか、あるいはいろんなことがあったでしょう。しかしその時に徹底してこの感謝をし続けた、そしてまた神様に従っていった。そしたらその時にですね、すぐにはね、車がひっくり返ってすぐには何が駅だかさっぱり分かんなかったわけですよね。でも保険屋さんが来た、奇跡が出たり、あるいは、弁護士さんと会うきっかけがね作られたりとか、でもそういうことっていうのはその時は何だか分かんないわけです。なんでこんなところに弁護士さんが話しかけてきたんだろうぐらいしか分かんないですよね。でもそれを従ったことを通して、そしてまた感謝していったことを通して、神様が言っておられるのは全てを働かせて益としてくださると言ってるんです。そして時間が経った時にどうなったかっていうと、なんと自分が本当にいろんな人たちにその話を伝えたいと思ってたように、なんと1900万もねあれが発行されるようになっちゃったんです。でまずその著作権が自分のものになるってこと自体もどれだけかかったか分かりませんけど、すぐになったわけではありません。でも私たちが本当にこの感謝をし続け、また喜んだりして、そしてまた聞き従っていくときに、全てが働かせて神様は益としてくださるんです。そして私たちは本当に神にある祝福を見ていくことができるんです。で確かに多くの人たちはそれがバカバカしいと思ったり、あるいはそんなの偶然だろうと思うかもしれませんけど、何一つ神にあって偶然はありません。だから弁護士さんと会わせてくださったこと、事故があったこと、モーテル暮らししたこと、保険会社が来たこと、おまわりさんが来たこと、何一つ偶然ではなかったんです。神様の手があったんです、そこに。でそれを通して神様が技を成してくださったんですね。でこれが神様の素晴らしいところなんです。でも多くの人、まあ私たちも含めてそうですけど、多くの場合途中で何にも起こらないっつってですね、やめちゃう人たちが多いんです。で従えって言って やり始めたんだけどギブアップしちゃったり、感謝しろって言われたんですけど途中でもう感謝やめちゃったりとか、でもそうじゃないんです。でも約束の言葉はあるんです。そしてロマ書の8章28節にね、神様に従う者は全てのことを働かせて益としてくださるっていうのを私たちは知ってるって書いてあるんです。だから益になるんです。ですから私たちが本当にこの神様に聞き従い、そしてまた感謝と賛美をしていくときにですね、 必ず私たちはこの神の栄光の御業を見ていくことができるんです。そしてマーリンさんはその時にね、またこの前ちょっとお話したと思いますけれど、ロイズ・オブ・ロンドンって言ってね、保険会社の話ですよね、世界中から人が集まってて、そして、偉い方がね集まって、みんな億万長者だってこと言ってましたよね。でその前でね、何言われたかって言ったら、まあ、最初メッセージしたけどみんなつまんなそうな顔してるそしてなんか冗談言っても全然反応しない。で神様歌えって歌ったわけですね。 God is working for my good, for my good。 でも反応しない、しらけた顔してそれで神様はマーリンさんに言ったのは、いつも通りやれってことを言われて、そして God is working for my good ってね、結局踊りながら歌ったわけですね。でそしたらいろんな人たちがようやく心をちょっとね、笑い出したりして、そこからマーリンさんが自由に語って、そして触れられていったということを言っておられました。で従ってたんです。で結局どうなったかっていうと、それをまた獄中からの賛美をね、その社長が来て、全て の世界中のね、営業所か支店かなんかに配ることにしたということをね言われたわけですね。で従ったんです。でマーリンさんのね、この今年の最後のメッセージというのは、その聞き従ったことを通してね、神様がどれだけ素晴らしいことをしてくださったか。でもその中に、聞き従う中にあっても、本当にこの感謝と賛美をするっていうのがね、あったっていうことを教えてくださったわけです。そしてまた、去年一昨年も喜びなさいっていうことを言っておられましたし、またそれを、まあ、今年のね、私たちに神様が与えてくださった御言葉が、この主にあって喜びなさいって、いつも主にあって喜びなさいっていう言葉はね、まさにそれとこうつながってるんですね。で、神様は確かにそのマーリンさんを通して多くのことを語ってくださり、そしてまた感謝と賛美をすること、そしてまた喜ぶこと、そしてその土台に聞き従いの歩みがあるんだよっていうことを神様が教えてくださったんですね。で今その感謝と賛美の継承ということを神様は言われています。で継承するときに、私たちが本当にこれからマーリンさんから教わったこと一つ一つをですね、実践していくということです。でこれから、終わりの時代のことを学んだりしてますけれど、本当にこう聖書に何て書かれているかというと、リバイバルの時は確かに来ます。多くの人が救われてきます。この教会も何千何万となります。しかしその救われるときに、黙示録の時代になってくるときに、終わりの兆候の一つの兆候としてね、人々が、あなた方をこの憎みます、すべての人が憎みますって書いてあります。で苦しめますっていうことを書いてあります。でだからまだ神様を知らない人たちが私たちをこう迫害するわけですね。でもそのときに私たちが感謝賛美、そしてまた喜ぶということを知っていれば、神様がそこに共にいてくださり働いてくださるんです。で、引くことはなくなる引く必要はないんです。そして従っていくんであれば、私たちは神にあってその中で勝利を見ていくことができるんです。そしてリバイバルという素晴らしいこの神様の技を見ていくことができるんですね。でもそういう部分を通らされるのは聖書に書いてあるから仕方ないことなんですね。でもそのために神様がその教えをね、マーリンさんを通して成してくださったっていうことは、本当に私たちにとって素晴らしい恵みであり、素晴らしい祝福であったっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちが今後それを成していく人である、そしてその証をね、どんどん多くの人たちに伝えていかなきゃいけないっていうことをね、共に覚えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。マーリンさんを通して多くの恵みと祝福を受けることができたこと、本当にありがとうございます。またその感謝と賛美の霊の継承を成してくださったことをありがとうございます。でこの感謝と賛美に関して、さらにあなた方はこの一歩一歩踏み出していきなさいとおっしゃられます。この小さなことにおいても、これをやり始めるときに、確かに私はあなたと共におり、私が働こうとしています。またこの中で、この いろいろ問題があるんですけど、それを、この私のところにすぐに持っていかないがゆえに、またそれですぐその問題を忘れてしまったりしている方がおられます。そこに、その方に主が言われます。このどんな小さなことにあっても私のところに持ってきなさいと主が言われます。それじゃあ癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとこの祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でまず罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であれ、またこの力ある御業を成してくださる神であることを本当にありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注いでくださり、また賜物の働きを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって人にいただく病を、イエスキリストの御名によって打ち砕く。病の力をイエスキリストの御名によって打ち砕く。イエスキリストの御名によってまた人に働く病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエスキリストの御名によって人に働く、この病の霊を今すぐ捨てる。イエスキリストの御名によって人の体と精神に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、イエスキリストの癒しを人の上に宣言する。この中で、この喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今、主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、首筋がこう痛い方がおられます。そこに今、主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、胃腸がちょっと調子悪い方がおられます。そこに今、主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。天様、どうぞあなたの豊かな恵みと祝福を注ぎ、癒しの御業を豊かに表してください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。